ローマの信徒への手紙第5章6節から8節。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。パウロはこの第5章で私たちの救いというものがいかに確かなものであるかということを示そうとしています。自分はイエス・キリストの絵の信仰によって義と認められたものだと分かっている人はですね、神様との間に平和な交わりを得ている、ね、そして神の恵みの中に今立って生かされている、さらに神の栄光を望んで大いに喜んで生きているのだということですね。そしてそれは何者も揺るがすことができない、その理由をパウロはここまでずっとこう述べてきたわけなんですね。そしてそれに続く6節から、まあ、11節まではパウロは今5節までで語ってきたそのことをさらに確かめようというかな、確かなものにしようとしているところなんですね。5節でパウロは私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているのですって言いました。これ先週やったところですよね。パウロはこの5節で語られた神の愛っていう言葉を受けまして、続く6節から8節ではその神の愛について私たちにより詳しい説明をしている。それが今週学ぶこの箇所の内容ということになるんですね。それは私たちの救いが確かなものであると確信させられるのはですね、まさにこの神の愛であるということをパウロは知っていたからだと思うんですね。私は神様に愛されているという喜びと確信以上にですね、私たちの救いを確かにするものはありません。これ裏を返すと、私たちの信仰がなんとなく曖昧で中途半端なままであるとすれば、それは神の愛についての理解と確信が曖昧で中途半端なままでとどまっている、そういうところに原因があると言ってもいいんだろうと思うんですね。どうして私たちは神の愛を理解し、あるいは確信しないままでいるんだろうか。その原因についてはこの後じっくりと考えていきたいと思うんですが、まずはじめにパウロは6節でですね、こう言ってますね。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださった。ある神学者はですね、この6節について、神の愛について語る説の中で、聖書の中のね、神の愛について語る説の中でこれに勝るものはないって言ってるんですね。これはもう まさにパウロによるヨハネ3の16、皆さん覚えてますか、実に神はその一人子をお与えになるほどこの世を愛されたっていうところですよね。あのヨハネ3の16のパウロによる公開説教だと、説教という公開した説だとね、と言っても差し支えないと言ってるんですね。まあ、それほど大事なことが、神の愛という大事なことがここに記されている、そういう一節だということですが、まずはじめにここで私たちが目を留めたいのは、定められた時にっていう言葉なんです。定められた時、神様はキリストが来るべき時を定めていらっしゃった。キリストが天から降りてこられて十字架にかかって死に、救いを完成させるべき時を計画しておられた。いつ計画したんでしょう。皆さん、なんて書いてますか。聖書エフェソの信徒への手紙を見ると、天地創造の前にって記されてるんですね。この天地宇宙が作られる前です。皆さん、私たち人間が存在する前、いや、この時間というものが動き始める前の時ですよね。その時から神様は計画されていたということですよね。神様はこの壮大にして栄光に富む救いの道を計画しておられた。定められた時にご自分の御子がこの世の中に入って十字架にかかって罪を許す道を開くことになるということを計画された。これすごい、なんかな、こう果てしないと言ったらいいんですがね、もうそう、あまりにも壮大なことでちょっとこう考えられないようなことですが、聖書は、はっきりとそのことを教えているわけですよね。このことを 理解することはとても重要です。救いっていうのは行き当たりばったりでの出来事とか、あるいは後からこう付け足してね、付け足した後知恵っていうんですか、そういうものでは全くないっていうことですね。およそ神様が関わっておられるところでは何事も後からの思いつきというようなことはありません。神様は一切のことをご存知であって、終わりのことを初めからご覧になられているからですね。ですから後からつけた理由わけっていうことは絶対ないってことですね。ありえないってことですね。これは言い換えれば、神様の愛っていうものは行き当たりばったりとか思いつきで行動するようなことはないっていうことですね。私たちの愛は移り気で変わりやすいものですね。しかし神の愛は変わることなく永遠だということ、そして私たちの救いはその永遠の中で、永遠の愛の中で計画された。それは偶然のものでも行き当たりばったりのものでもない、そこには明確な計画が終わりになったということですね。神様は世界が作られる前から私たちを知り、私たちに関心を抱き、私たちの名前をその命の書に書き記していてくださったってことですよね。そうやって今私たちはキリストに出会い、キリストを信じて救われてここにいるってことですよ。私たちのことを気遣い、永遠の愛で神はずっと愛しておられた。それが聖書が教えていることです。神の愛は永遠に変わることがない。私たちは世界のもといの置かれる前から知られており、選ばれており、愛されている。キリストが私たちに代わって死なれることは私たちが生まれる前から計画されていたんですね。そしてこれらのことは全て神の愛の表れである。このことを私たちははっきり知っているだろう。さて次にこの6節からもう一つ、この神の愛がどういうものかを知る上で目を留めたいことは、キリストは死んでくださったってここで言われていることですね。救いはキリストが私たちの代わりに十字架で死なれることによって実現しました。これは何よりも重要なことですよね。パウロがここで際立たせているのは、キリストのご生涯とか、キリストが成した御業とか、あるいはキリストが語られた教えじゃないんですね。キリストの死です。十字架による死です。これこそ私たちに神の愛を示し、証明するためにパウロが強調していること。これこそ神が私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられるやり方だってことですね。キリストは私たちを救うために、私たちに代わって死ななくてはならなかった。キリストが死ななければ誰一人救うことはできなかった。しかもその死っていうのは自然死じゃないですよね。十字架の上での死。重大な罪を犯した者として恥辱と侮辱と不名誉の極みの中で殺されていったってことです。そういう死だ。しかし同時に私たちはそういうキリストの死に本当の神の愛の深さと高さを見て取ることができるわけです。不思議なことですね、皆さん。だからこそパウロはキリストの死についてここで語っている。そこに神の愛があるんだってことです、ね、イエス様の十字架の上での死は神の愛を最も高く明らかに表しています。カルバリの丘に立つ十字架を見つめるとき、皆さんはどんな感じがするでしょうかね。十字架のもとに行き、それを見つめ、じっと考え、十字架にまつわる一切のことについて黙想し瞑想すること、これこそ神の愛を知る大事なやり方の一つだってことです。あなたの心の目がはっきり見えるようになって、理解できるようになるように御霊に願うと良いかもしれませんね。そういうこと、そういう時間ぜひ取ってもらいたい。それこそ神の愛を知り理解するようになる道だ。神の一人子キリストは へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたってね、パウロはフィリピの手紙の中で書いてますよね。キリストがそうされたのは私たちへの愛のためで、仕方なくやむを得ず、たまたま偶然そうなったわけじゃない。永遠の昔から神はご計画されて、キリストはその計画の通りに、計画に従って自ら来てくださり、計画の通りに自ら十字架にかかって死んでくださった。それは私たちへの愛のためだ。計画しただけじゃなくて、それを実行してくださったってことですね。これはもうまさに完全に無償の御業であって、全く神の恵みと愛、神の憐れみと慈しみから出たことである。このことの意味を私たちはどれほど知っているだろうか。さて、神の様の愛について知るために3つ目にここからぜひ目を留めるべきことは、これまで確認してきた2つのこと、この神の愛についての2つのことがどのような者たちに向けられているかってことなんですね。誰に向かっているか。それがいわゆる善良な人々とか敬虔な信仰者とかね、愛と信仰に富む人とかね、そういう人たちに向けられて、そういう人たちのためにキリストが来て十字架にかかってくださった。まあそれだけだって素晴らしいですけどね考えてみればね、そうであったにしても素晴らしいですが、しかしパウロはここで神の愛とキリストのその十字架はそのような人々に向けられたのではないって言ってるんですよね。なんて言ってますか。パウロがここで告げているのは他でもない、実はここにいる私たち自身に関することなんですけど、パウロは6節から8節で3つの言葉を用いて語っています。3つとは1つ、3つのうちの1つ、それは弱かった、私たちがまだ弱かった時って言ってますね。弱かった。2つ目、不信心なものって言ってますね。不信心。そして3つ目が罪人っていうことなんです。弱くて不信心な罪人。神の愛はこのような者たちに向けられ、キリストはこのような者たちの代わりに十字架の上に死んでくださったってパウロは言ってる。ここに神の愛の深さを測るもう一つの尺度があるってことですよね。考えられないことですね普通ね。パウロはまずここで弱かったって言ってますよね。私たちがまだ弱かった頃と言ってますけども、弱かったってどういう意味でしょうね。体が弱いとか意志が弱いとか頭が弱いとかね、そういう一般的な意味とはちょっと違いますね。ここでパウロが言ってる弱かったというのは神学の言葉で、神学用語で全的無能性って言います。全って全て、全てにおいて無能である、能力がない、全的無能性と言われて、まあ、神学用語でね言われることを意味してるんですね。これは私たちは霊的な力に全く欠けているということです。もっと詳しく言えば、人間っていうのは、罪の中にいる人間は自分の救いということにおいては完全に無能力であって、何の力も有していないってことですね。一般的な能力ってそれぞれあるわけですよ。芸術家は芸術のね、絵描きさんはね、絵を描く能力がありますし、それぞれいろんな能力があるんですが、救いということに関して言えば全ての人間が全く能力がない、力がない、全的に無能力である。それが全的無能性って言うんですね。その中身は第一に、人間は霊的な真理を理解することができないとですね。コリントの信徒の手紙の1、2章の14節、こう記されています、読んでみましょうか。2の14、はい、自然の人は、あ、ナビありますありますか、はい、自然の人は神の霊に属する事柄を受け入れません。その人にとってそれは愚かなことであり、理解できないのです。霊によって初めて判断できるからです。なぜ無能力かというと、聖霊によって初めて判断できるので、その聖霊を受け入れない罪人は霊的なことを全く理解できない。皆さん、このことを自分のこととして理解していらっしゃるでしょうか。自分がそれほど神の愛を知っていないと感じているだろうか。もし感じているとしたら、それはまだ一度もあなた自身の状態を本当の意味で知ったことがないからかもしれない。自分が力のないもの、 全的に無能力であると悟ったことがないからかもしれませんね。聖書で言うところのね、生まれながらの私たちはみんな霊的にものを理解することが全くできない。なぜなら私たちは罪のために霊的に死んでいたものだからですね。2番目にこの弱かったということの意味ですが、それは私たちは神様を喜ばせることが全くできないということです。この世に生まれ出たままの人間は罪があるために神を喜ばせることが全くできない。イザヤはこう言ってますね。私たちは皆汚れたものとなり、正しい技もすべて汚れた着物のようになる。これイザヤ書の64章の5節に出てきますね。私たちはみんな汚れたものとなり、正しい技もすべて汚れた着物のようになった。しかし人間はそう告げられていることを好みません。そうですよね。私たちは全的に無能力で汚れてるって言われてね、ああ嬉しいって思うはずはないわけで、嫌な思いをするっていうことかもしれません。ただそれを受け入れられない。パウロも実はかつてはそういう人間でした。いや、それどころかパウロは自分に自信を持って生きていた人間。フィリピの手紙を読むと3章5から5と6ですね。パウロはこう言ってます。私は生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤミン族の出身でヘブライ人の中のヘブライ人です。立法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、立法の義については非の打ち所のないものでしたって自分で言ったんですよね。当時のユダヤ社会においてパウロはもうエリート中のエリートで、もう全く善良な人間だったわけですね。善人のもうモデルみたいな人だ。パウロはそのことのゆえに、私は自分は神様を喜ばせると思ってた、そしてそれを誇りとして生きてた。しかしキリストに出会ってからのパウロは、キリストに出会ってパウロは今まで誇りに思っていたことの全てが実は無駄であって、チリアクタのようなものであって、神様を喜ばせることなど全くできないということを初めて悟ったんですね。パウロはこう言いました。フィリピの3の8、そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらをチリアクタとみなしています。私たちの中には何かね、例えば自分の生まれ育ちとか、そうですね、なんか小学校の時にこんな賞状をもらったとかね、あれはまあ学歴とか、なんでしょうかね、家柄とか、あるいはなんか生まれたその土地柄とか、なんかとにかく何かこう自分でね誇りとするものっていうのがあるのかもしれませんが、別にそれはそれで悪いってことじゃないんですけれども、しかしキリストと出会ってあまりにそれが素晴らしいことだったので、今まで自分が誇りと思っていたものがもうチリアクタのように色褪せてしまったってことですね。それほどキリストとの出会いが素晴らしいものだっていうことですよね。こんなふうに生まれながらの人間には神を喜ばせることは全くできません。そして3つ目、その弱さということの意味の3つ目は、神に従うことができないということですね。全く従えない。パウロはこれまでこのローマの手紙の中でずっとこのことを主張してきた。律法が与えられたけど、その律法を全く人間は守り通すことはできなかったということですね。3章の20節、ローマの3章20節、なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。これはね、人間は誰も律法を完全に全うすることはできないという意味ですね。だから義とされなかったってことです。完全にもしできたとすれば義とされるはず、それが律法ですよね。でも完全にどんな人間も誰一人律法を完全に全うすることはできない。なぜなら律法は人間に罪の意識を生じさせるだけで、それを守り行う力を与えるものではなかったからですね。このように生まれながらの私たちは全く完全で、完全に自分で自分を救うことはできない。私たちは徹底的に霊的な能力を欠いている。人間が自分の救いについて行えることは何もない。このことを理解することはとても重要なんですね。私たちは自分の無能さ、無能力さをどれだけ悟っているかに応じて神の愛を悟ることができる。 不思議なことですが、ここが明確でないと愛されてるっていうことの理解と意識、あるいは確信も薄らいでしまうということなんです。ですからパウロは、実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださったと、この6節に書いてるんですね。そのことをはっきり教えた。さて、生まれながらの私たちについてパウロが2つ目に挙げている言葉、さっき挙げた3つ目のうちの2つ目の言葉、それは私たちが不信心なものであったってことですね。弱かったに続いてね、2つ目は不信心。さあ、この不信心ってどういう意味だろうか。以前にも実は不信心が出てきて少しお話はしたんですが、まず一つのこととして、これは私たちが神様と似ていないっていうことですね。パウロはローマの 3-23 でこう言いました。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、って言ってますよね。もともと私たち人間は神様にかたどって作られたんですよね。それはどういう意味かというと、神の栄光をこう受けて、それをこう反映していく、神の栄光を表しながら生きる存在として人間は作られた。人間はこの作られた世界の主人、この、あのですね、全て治めなさいって言われてるね、そういう存在として作られたんですよね。ところが罪のために人は神の栄光を反映することができないものとなって、もはや神とは似ていないものとなってしまった。それが不信心なものということの意味ですね。これは人間に関する悲劇の真実に他ならないと言っていいと思いますね。神は人間を尊んで、ご自分にかたどって人間を作ってくださった。それこそが人間の最も偉大な価値だった。人間の最も最大の偉大な価値はね、能力とか精神機能にあるわけじゃないんです。それはそれで能力も素晴らしいし、その何て言うか、心の機能とかね、そういうのも素晴らしいものなんですが、でも人間を他の何者にも勝って本当に尊厳あるもの、価値あるもの、栄光あるものとしているのは、神が私たちに与えてくださった神の形、神にかたどって作ってくださったっていうことなんですよね。しかし罪の結果、それは壊されてしまった。そういう意味で人間は不信心なものになってしまった。不信心ということで意味される二つ目のことは、人間には神に対する愛がないということです。神様を愛さない、神に似ていないだけじゃなくて、人は神を愛していない、いやそれどころか人間は神様の敵となっているってパウロは言ってますね。生まれながらの人間は神を喜びとせず、神の律法を教えを喜んでもいない、積極的に神に反対するもの、神様を求める願いもないし、神とその教えを憎むことさえする。旧約聖書はこう言っています。これ詩編の10編の4節ですね。神に逆らう者は高慢で神を求めず、何事も神を無視してたくる。神を無視する、神なんかいないという生活をしているってことです。完全にその意識から無視してる、外してるっていうことですよね。生まれながらの人間は神を求めず、神を無視して生きるものであって、それが不信心なものの姿だ。そしてこれは実はこの世に生まれた全ての人間、私たち全ての人々に当てはまる真実だって聖書を教えている。私たちは生まれながらにしてみんな不信心で、神に反対し反抗している。しかしそういう者たちのためにキリストは死なれたんだってここで教えられているんですね。単に弱さの中にあった人々のためじゃなくて、不信心であった私たちのためにキリストは十字架にかかって死んでくださった。これが神の愛を測るもう一つの2番目の尺度だと。さて、パウロが私たちに関して語っている3つ目の言葉、それは私たちが皆罪人であったって言葉ですね。1つ目が弱かった、2つ目が不信心、そして3つ目が罪人であった。パウロはこの今日のあと5章の6、7、8節、特に7、8節ですね、一つの比喩を用いて神様の愛がいかに大きく深いものであるかを示しています。7節、8節、もう一回読みますが、正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。 良い人のために命を失わないものならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対する愛を示されました。道徳的に正しく生きている人、それは立派なんですけど、でもそういう人のためにわざわざ死ぬ人はほとんどないだろう。わかりますよね。でも、愛深くて、自分を愛してくれてね、大切にしてくれるそういう人のためなら、あるいは命を惜しまないという人もね、あることもありえるかもしれない、あるいはいるかもしれない。それはわかりますよね。それはね、確かにでも人間の愛はそこまでですね。しかしキリストは私たちがまだ罪人であったとき、つまり神に敵対し神を憎み無視しているようなものであったとき、私たちのために死んでくださった。それが神の愛だとパウロは説明した。ですか、私たちが愛すべき存在で、愛らしい存在でね、良いものだったからっていうんじゃないんですね。あるいは品行方正で正しいものだったからっていうことでもないんですね。事実は私たちはみんな罪人だったんだ。神を無視し、その教えを憎み、違反するものであって、的を外したものであって、神に敵対するものであった。神の前には全く何の義もないものであって、ただただ神の怒りに値するばかりで、永遠の呪いと滅びに至るべきものであった。それが罪人ってことですね。私は人を、神をわざと怒らせ、神に反逆し、神を攻撃し、神の律法を侮り、あえて自分の思い通りに生きている。こうやって神の御前で咎があるものとなっている。それが罪人というものの現実だ。肝心なことは、パウロはここでキリストが死なれたのはこうした種類の人間のためにこそであったって教えていることなんですね。一人の神学者がね、それでも私たちに対しての神の愛を証明できない、確認できないんだとしたら、他の何をもってしても無理であろうって言ってます。つまりこのことを悟って初めて神の愛がどのようなものであるかを知ることができるっていうこと。そしてそこから言うことのできるもう一つのことは、神の愛を真に悟り尊ぶことができる人っていうのは、実は自分の罪深さ、自分の弱さ、自分が不信心なものであるということを最も痛感している人であるっていうことなんです。ここが明確でないと神の愛についての理解も確信も明確にない。実はこの真理はイエス様ご自身が教えてくださいました。ルカによる福音書の第7章の最後に、一人の罪深い女性とファリサイ派のシモンという人に関わる出来事が記されているんですね。その時シモンは新進気鋭の教師であったイエス様を自分の家に招いてね、その教えを聞こうとしたんですね。そして食事を共にしようとしていました。すると突然この女性が入ってきて、家の中に入ってきてね、イエス様の足元にひれ伏して自分の涙でイエス様の足を濡らして、そして自分の髪の毛でその汚れた足を拭ったって言うんです。こんなことされたら皆さんどう思いますか。あるいは自分がされたんじゃなくてね、隣の人にね、その女性がしたらびっくりしますよね。びっくりすると思うんです。シモンも当然びっくりしたんですね。このファリサイ派のシモンは、実はイエス様がこんなに罪深い女にそんなことをさせているっていうことにまず驚きました。聖書の教師ならこの女がどんな女か分かるだろう、どんな女か分かってるのになんでこんなことをさせているんだろうってね。そうやってイエス様に対して不信感を抱き、イエス様に対して唖然としたと言ってもいいかもしれません。でもそんなシモンの心を見抜いたイエス様はシモンに言われました。7章の41から47、これを読んでみます。イエスはお話になった。ある金貸しから2人の人が金を借りていた。1人は500デナリオン、もう1人は50デナリオンである。2 人には返す金がなかったので金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは帳消しにしてもらった額の多い方だと思いますと答えた。イエスはその通りだと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。これが試金石と言っていいでしょうかね。この女性は自分の罪深さを悟り、イエス様がその道からによって自分の罪を許し自分を解放してくださったってことを知ったわけですよね。悟った。だから喜びの涙を流した。この語りなら何をお捧げしても惜しくなかった。自分の愛と感謝を示すためならばですね、その御足を洗うことだって何であろうとこの女性はしようとした。人から何と言われようと、どう思われようと、この女性はこの方の大きな愛とこの方からどれほどの恩恵を受けたかを悟っていました。しかしシモンは自分の罪深さに気づいていなかった。だから許される必要を感じてないんです。許されたって実感が湧かない。許される必要ないですから。だから何の愛も感じず何の愛も示さなかった。自らイエス様を家に招いておきながらイエス様がその家にお入りになっても足を洗う水さえ与えなかった。頭に油を注ぎもしなかった。これはお客さんに対する、敬意のね、あの行為だって言われてますけど、そんなこともしなかった。なぜか、それは自分の負い目、罪というものを理解していなかった。悟っていなかった。罪が許される必要を全く悟っていなかった。私は正しい、そう思っていたってことですね。皆さんもうお分かりでしょうか。私たちが自分が弱くて不信心なものであり罪人であるということ、そういうものに対する神の愛を理解するってことはどんなに大事なことかってことですね。パウロは私たちは弱かったんだ、不信心なものだったんだ、罪人だったのだ、しかしそれにもかかわらず神はその一人子を私たちのために使わされた、そして十字架の上でむごたらしく死ぬことをお命じになった。その血が流されたのは私たちが神と和解させられるためだ。これがパウロがこの箇所で示している教えですね。私たちはこのような神の愛を知っているでしょうか。確信しているでしょうか。あの罪深い女のように神の愛と恩恵に応えなくてはいられないほどの喜びと感謝を神様に、イエス様に感じているだろうか。もしそれほどでもないとしたら、私たちはまだ自分の本当の姿を十分に悟っていないし、神の前にひれ伏すほどには自分の罪を認めていない、それほど真剣に罪を捉えてはいないということかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。このパウロの言葉をじっくりかみしめ、黙想することを通して、神の愛をより深く悟り、確信してですね、喜びに満たされて生きるものでありたいと思います。祈ります。祝福します。仰ぎ願わくば、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主、主イエス・キリストの御名により祝福します。アメン。